尊大美術の時間第28回。この番組は聞くとちょっとだけ美術が好きになるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回に引き続き、はい、今回もムンクについてお話ししていくんですけれども、
はい、
ちょっと本編でですね、しっかりムンクの叫びのお話をしたいので、
はい、
ちょっとオープニングで前回のお話のおさらいをするんですけれども、
はい、
前回ではですね、ムンクは幼い頃にお母さんを亡くし、
はい、
で中学生の頃にはお姉さんを亡くして、で自分もね、結核にかかってその死に直面するという幼少期を過ごしていて、
はい、
まあ、死だとか不安とかそういうことをですね、人一倍考えるようになりました、
はい、
でその後美術の道を志してからはパリに留学して印象派に影響を受けて、で帰国後の個展で、まあ、叫びみたいなのを出品しちゃって、文字通り賛否両論の批評を得ました、
うん、
これはねすごい四大美術協会分裂っていう事件まで
本当すごいですよね
衝撃的な、まあちょっと叫びはね衝撃的でしたね、
うん、
で、まあ、30歳の頃ですね、はい、そういう事件がありましたというところで本編が終わったんですけれども、うんうん、この衝撃的なこの叫びの絵ですね、
はい、
これ皆さんすごく気になっていると思いますので、
うん、
本編はこの叫びの紹介からお話ししていきたいと思います。
はい、
それでは本編なんですけれども、
はい、
前回に引き続きムンクのお話をしてまいりますが、
はい、
まず最初にこのムンクの叫びについて解説していきたいと思います、
はい、
でこの叫びってもうこのタイトルを聞いただけで皆さんどういう絵かっていうのは、
はい、
もう頭に浮かんできちゃうと思うんですけれども、
うん、
右下のあたりに
ほっぺに両手を、
うん、当てて、
当てて、
でもその人もなんか口をウェーって開けて、
はい、なんでしょう、スクリームっていう、
あ、スクリーム、いやタイトルはスクリームなんですよ、
はい、まあ、はい、叫びです
からね、叫びですからもうなんかちょっと人物もニョロニョロっとしてて、
はい、
こと耳に手を当てて
であれですかね、スクリーム自体がこれをモデルにしてるんですかね。
いや、そうですね絵文字とかもそうですよね。
はい、そうですね、
うん、でまあこの本当に叫んでいるかのような絵なんですけれども、
はい、
橋のところにいて手すりがあって、
うん、
で後ろに人がちょっと立ってるみたいな絵なんですけれども、はい、でこの叫びっていうのは実は連作でして、
はい、
この一番有名なのはこのオスロ美術館所蔵の油絵で描かれた叫びなんですけれども、
はい、
この他にも、
うん、
テンペラ画、パステル画、リトグラフ、うん、そして版画で描かれたこの叫びっていう同じテーマ、同じ構図で描いた絵が全部でその5点、まあ版画なので版画に刷っちゃうといっぱいあるんですけれども、
うん、
まあその原画と考えると全部で5点存在しています、
はい、うん、
でムンクってね、こういう風に実は同じテーマで同じ構図の作品を、
はい、
違う手法でたくさんたくさん作るっていう人だったみたいで、他の絵でもそういうことをやっているんで、
はい、
この叫びだけではないんですね、いっぱいあるのは、
うん、
でこの叫びっていうのを描く前の年に、うん、実はとてもよく似た絵を描いています、
うん、
でこのタイトルが絶望っていう絵なんですけど、これも
ああ
すごいタイトルからしてもなんか、ね、絶望、
叫び絶望からの叫びですか。
そう、絶望からの叫びですこれがこれね、でもすごくそんなに、
はい、
この絵はニョロニョロしてなくて、
うん、
右下の端のところに、 シルクハットをかぶった、ま、黒い服の男性がいて、
はい、
で後ろを向いていて顔は見えないんですね。
うん、
でまあシルクハットだな、黒いなっていうくらいなんですよ。
はい、
でも背景とかは叫びみたいにニョロニョロしてて、
うん、
赤いしなんか雲がこううわーってうねってる感じで橋の手すりもあるし、
うん、
で後ろの方になんか人がぼんやり描かれているっていう絵なので、はい、背景はほとんどこの叫びと同じような感じなんですけれども、
うん、
右下にあるその一番メインの人っていうのは普通の人っていう感じで描かれてるんですね。うん、でこれが絶望っていう絵なんですけれども、
はい、
この絶望っていう絵を描いた時に、
うん、
文句がこの絵を解説しているんですけれども、
はい、
読みますと、
はい、
私は二人の友人と歩道を歩いていた。太陽は沈みかけていた。突然空が血の赤色に変わった。私は立ち止まり、ひどい疲れを感じて柵に寄りかかった。それは炎の下と血とが青黒いフィヨルドと街並みにかぶさるようであった。友人は歩き続けたが、私はそこに立ち尽くしたまま不安に震え戦っていた。そして私は自然を貫く果てしない叫びを聞いた。ということで、
うん、
この絶望という絵が元になってるんですけれども、
はい、
これでそのムンクは何を言っているかというと、この幻覚を見たっていうことなんですね。まあ、幻覚を見たというか聞いたというか、その経験をもとに描かれた作品のようですね。でこの、まあ、橋のところで幻覚を見て叫びを聞いた、
うん、
でこのムンクはその叫びがうわーって聞こえるから耳を塞いだっていう、そういう絵だったんですね。
なるほど。
なのであまりの音で耳を塞いでいるってことだったんですね。
うん、
叫んでないんですよ。
叫びから逃げてるんですね。
叫び聞きたくないよって
なるほど、う
ん、感じなんですね。
うん、
でさらにムンク30歳、はい、この時なんですけれども、この叫びという凄まじい絵を描きまして、
うん、
その次の年にマドンナという有名な絵画も描いています。
はい、
で、まあ、通っていた酒場の常連さんで、自分も常連なんですけれども、うん、その常連さんの中ですごく可愛い好きになった女性がいたんですけれども、うん、結局別の友人とムンクの友人と結婚してしまいました。
うん、
でそのまあ、あーなんだろうな、好きになった女性と、まあ、叶わなかった恋みたいな、そういうのを描いた作品がマドンナという絵なんですけれども、
はい、
でこのマドンナという絵はですね、裸の女性が、
うん、
右手を上げて、で腕を曲げて、で左手もこう下がってるんですけど、まあ、腕を曲げていて、
うん、
なんだか それがとてもなんか妖艶な感じ、
うんうん、
になっている、まあ、そういう、まあ、美しくもあり怖くもある感じの絵なんですけれども、
はい、
まあ、すごくその色とかも叫びっぽい、なんだろうな、背景とかがすごく叫びっぽいんですけれども、
うん、
人の体の色とかはすごくなんか白っぽくて生めかしい感じに描かれてまして、
うん、
このムンクにとっての女性のシンボルというか、その女性の美しさっていうのはこういうところなんだなっていうのを非常に感じられる絵ですね。という絵も描いています。
はい。あ、そういえば、ムンクの叫びって、
はい、
その、マドンナと一緒に盗難にあったっていうのを中で見たんですけど。
あ、そうですね。この叫びとか、マドンナという絵は、
うん、
何度もこの盗難にあっているんですね。
うん。
で、じゃあこの話も説明しますと、
はい。
まずですね、1994年、ノルウェーでリレハンメルオリンピックっていうのが開催されていたんですけれども、
はい、
このオリンピック開催の騒動に乗じて、
うん、
盗難に遭っています。
そうなんです、
ね、はい、でこの油絵ですね、叫びの一番元の絵になっている叫びの油絵の方が盗難に遭いました。しかしながらですね、これ、はい、ロンドン警視庁美術特捜班っていうのがあるんですか、
はい、
この方々の手によってたった3ヶ月で犯人逮捕、うん、作品も元に戻っています。
ああ、よかったですね。
なんかちょっとかっこいいですね、このドラマみたいで、
うんうん、
ロンドン警視庁美術特捜班、
うん、酒井さんみたいな刑事さんが出てくるんですか。
私はなんかもっとハリウッド俳優さんみたいななんかいろんな科学的な何かを使って、うんうん、犯人を追ってみたいなのを想像してるんですけど で、ここでは叫び戻ってきてるんですけれども、
はい、
そこから10年後の2004年、
うん、
私でも盗難に遭ってしまいます。
で、随分奪われますね。
奪われます。よく奪われますね、このオスロの美術館はね。今度は、すごいですよ、
はい。
銃を持った強盗団に強奪されています。なんだか物々しいですけれども。
物々しいですね。
で、今度は、
はい、
油絵の方ではなくて、テンペラ画の方の叫びと、うん、先ほど紹介したマドンナの油絵2点が盗難に遭っています。はい、でですね、強盗はその後すぐに逮捕されたんですけれども、
はい、
絵はちょっとどこかに行ってしまって、うん、見つからなかったんですね。
はい、
で、まあ、警察の方が探しに探して、うん、盗難から2年後の2006年に、やっとこの2枚の絵画は見つかっています。
よかった。
いや、でもですね、これ、はい、損傷が激しかったために、
はい、
なかなか修復できなかったみたいですね。で、特にテンペラ画なんてちょっと溶けちゃうと、
はい、
多分大変だと思うので、
うん、なんせ卵ですからね。
卵ですからね、石膏と卵ですからね、
はい、
すっごい修復は大変だったと思います。で、結局その修復に2年も費やして、
はい、
2008年にやっとオスロ美術館で公開されています。いやー、最近ですよね、これだから。
最近ですよね。本当に、ここ5、6年ぐらい、
うん、のことですね。
ですよね。
あと、なんだっけ、3年前ぐらいに、
はい、
ウンクのこのテンペラが、
はい、
競売にかけられて、
あ、
過去最高額で落札されたみたいなのありませんでしたっけ？
そうでしたっけ、すいません、覚えてません。
それってなんかすごい最近文句よく長生きなと思ったんですけど、うんうん、
はい、
で、文句の叫びが競売にかけられて大丈夫なのかって皆さん思ったんですけれども、
うん、
先ほども言いましたけれども、文句叫びいろんな媒体で書いているので、
あ、なるほど、
はい、で、一番大元のその油絵の文句っていうのはこのオスロの美術館にあるので、
うんうん、
まあ、大丈夫。
なるほど、まあいっかって感じですか。
まあいっか、しかもこれあれですね、修復されてるやつで、
なるほど、
まあ、大事にしていただきたいですね、落札された方は。
そうですね、
はい、で、ということで、はい、僕の絵画はちゃんとオスロの美術館で見られるはずです、うんうん、盗難されましたけれども大丈夫ですよ、はい、で、まあ、そういう感じで叫びとかマドンナとかの傑作を生み出したムンク、まだ30歳ですね、
うんうん、若いですね、
はい、若いです、
うんうん、
で、その後も、今度はですね、制作の拠点をパリに移したりして制作を続けますけれども、はい、1902年、ここから10年ぐらい経ってますね、
うん、
に事件が起こります、
はい、
ワイン商の娘トゥラ・ラルセンさんと恋愛してたんですけれども、
はい、うんうん、
うんく前回も言いましたけれども、
はい、
不倫をしたりだとか、と普通にこう、うん、このトゥラ・ラルセンさんっていうのは不倫の方じゃなかったんですけれども、
はい、
その結婚しようとすると逃げるみたいな人だった。
恋愛に前向きじゃなかった
んですね。あんまり前向きじゃない感じですね、この方は、
うんうん、
で、ムンクさんそういう風になかなか結婚してないので、
はい、
結婚してくれないので、もう業を煮やしてですね、
うん、
なんとピストルを片手にムンクに結婚を迫ります。激しいですね。
結婚してくれないならってやつですか。
はい、死んでやるっていう風にムンクに迫ります。
はい、
で、まあ、ムンクもですね、こう揉み合いになりまして、うんうん、こんなことはやめなさいって言って止めようとしたんですけれども、
はい、
見合ううちに銃が暴発しまして、なんと弾丸はですね、ムンク左手の中指を撃ち抜いてしまいます。ムンクこれで左手の中指を失ってしまいます。
あ、
はい、で、こんなことがあったので、ムンクさすがに精神的に病んでしまいまして、
はい、
お酒に溺れました。
うん、
で、まあ、こんなこともあって、どんどんどんどんお酒に溺れていって、
うん、
とうとう1908年デンマークで入院、
あ、
療養生活を始めます。
はい、
はあ、これね、ダメですね、ムンクはね、この
ダメですね、
女性をこんな風に、ね、追い詰めちゃダメですね、
うん
うん、でですね、入院中もムンク制作を続けています。
はい、
で、この時に書いた作品がアルファとオメガという作品なんですけれども、
はい、
これはですね、白黒で、線画というかペン画という感じの作品でして、
うん、
詩と絵っていう感じの物語、絵本みたいな作品ですね。
うん、
で、これ実は去年国立西洋美術館行った時に展示されていたので、
はい、
私これ見ています、
う
ん
お
うん。タイムリーですね、
うんうん、
で、 この絵なんですけれども、白黒のペンで描いたような、はい、まあ、なんですかね、こう、ラフにダダダって、ザザーって描いたような絵と、うん、不思議な文章とで構成されている物語なんですけれども、はい、物語は、とある女性と男性と、そして動物たちの物語。
うん、
なんかとても可愛らしい。
可愛いのかな。
可愛いのかなっていう感じなんですけれども、うん、とても内容は暗くて陰惨な、エログロっていう感じの作品です。
なるほど。
はい。特にこの女性の描き方に全く救いがない感じで、男性は女性をこう思ってるんだっていう感じの、なんていうんですかね。とりあえず女性がそのすべての動物とまぐわい、そして最終的に男性は女性を殺しちゃうみたいな、そういう、
まあ、病んでた時の作品ですからね。
出ますね、これは相当病んでますね。
うん、しかも最後の引き金を引いたのは女性ですから、
ね、そうね、そのね、本当に文字通り引き金を引いてますからね。
引いちゃったんですからね。
まあこういう風になるかなっていう、
まあ、救いはないです、
ないですねっていう作品を作っています。でもね、絵自体はとてもメルヘンチックな感じで描かれているので、
うんうん、
内容とはとても、ああこういう内容なんだっていう感じですね。
そのギャップが余計に救えない感じですかね。
そうですね、救えない感じで読むと、ああもうなんか、あごめんなさいっていうふうに、
うん、
女性に何の望みもないみたいな感じですね。はい。で、その後ですね、
はい、
文句退院して、
うん、
で、国家的なプロジェクトというか、
はい、
なんか大きい建物の壁画を手掛けたりだとは、
うんうん、
あとのは、オスロの市庁舎の装飾の提案をしたりとか、頼まれて、結局それは通らなかったんですけれども、
はい、
そういう感じで、いろいろとまた精力的に活動を続けています。
うん、
で、70歳の誕生日には、なんと国から勲章も授与されていますので、とてもとても活躍していたようですね。
結核にかかったのに70歳まで生きている。
そうなんですよ。意外とね、細々と、あれですね、長生きしてらっしゃいますよね。
そうですね。
そうなんですよね。
うん、
で、この後ですね、
はい、
さらに第一次世界大戦、そして第二次世界大戦もありまして、
うん、
で、戦時中、その、ナチスにこの、ノルウェーは、侵略されてしまう、占領されてしまうんですけれども、
うん、
ナチスってね、こういう印象派とか、こういうはっちゃけちゃった絵画って大っ嫌いなんですよ。
は
あ、元ナチスっていうのは、この、なんですかね、具象、
うんうん、
きちんと真面目に描いた絵が好きだったんですね。でこのモネとか、
はい、
このムンクとかっていうこの、まあ、いい加減に見えたんでしょうね。
うんうんうん、
でこういう絵
画ぐちゃぐちゃしたような、
ぐちゃぐちゃした、じゃじゃじゃって勢いだけで描いちゃってるだろうっていう感じで、すごく堕落しているように見えて、この大敗芸術っていう風にランクなんか言われまして、はい、ナチスにこういう絵は、世に出してはダメだということで、押収されたりしてしまいます。
あ、
はい。で、結局、ムンクは、その戦争が終わる直前ですね、うん、1944年に80歳でこの世を去っています。
はい。
それでも80歳。
結構大往生だと思うんですけど。
割とそうですよね。この若い頃に結核を患ったりだとか、
はい、
アル中になったり精神病にかかったりだとか、
うんうん、
で最後この戦争中にはスペイン風邪も引いたりして
結構踏んだり蹴ったりですよね。
割と踏んだり蹴ったりですよね。その病弱だ病弱だって言われながらも、
はい、
80歳まで生きて、
はい、
最後の最後まで制作を続けています。
あ、
意外と長生きだなっていう印象ですね。
うん、そうですね。
この不安だ不安だとか言いながらも、
はい、
結局80歳まで生きちゃったっていう、
うんうん、
その なんだろうこの矛盾ですよね。
矛盾ですね。
で多分なんですけど、うん、ムンクってその30歳ぐらいの頃が一番ムンクらしい作品を作っていたと言われていて、
うん、
その叫びとかマドンナとか
いう、うん、はいはい、
一番有名な絵っていうのはちょうどこの頃描かれてるんですね。
うん、
このパリの留学から帰ってきたここ数年くらいっていうのが一番ぶっ飛んでるんですけど、
うん、
で多分なんですけど、その病弱だったムンクって多分自分は短命だと思ってたと思うんですよ。
うん、そうですね。
で、ここで、
ね、周りも意外と短命でしたもんね。
そうですね、うん、お姉さんもお母さんもすぐになって、はい、お父さんもね、 留学中に亡くなってるので、はい、あ、もう自分もうすぐ死んじゃうんだと思って、うん、すごいもう、うわーって、もうすぐ死ぬなら何やってもいいやっていう風に作ってたと思うんです、作品を。
はい、
意外と長く生きちゃったんです。
意外と自分でも思わないほど、
ね、自分でも思わないぐらいに長く生きちゃったのでその後の作品っていうのは実はあまり評価されていないというか、おとなしくなってっちゃったんですね、だんだん普通の作家になっていきます。
なるほど。
意外とその絵が綺麗ですねあの自然だとか、
なるほど、
自画像だとかも描いてるんですけど、
はい、天才児が一般人になっちゃうような、
一般よりは
まあまあそれはそれは
素晴らしい作品なんですけれど、
はい、
ああ普通に綺麗だなっていう感じで、実はそのムンクの本質はそうの普通に綺麗な絵を描く人だったんだなっていう感じに思われます。
なるほど、
うん、だからね、晩年の作品もとても綺麗なので、うん、そのまあ、少し影はあるんですけれども、自然とか人物とか美しく描いているので、はい、そのあたりも、うん、あの気にしてあげてほしいなと思いますね、
はい
はい、ですのでこのムンクの人生をちょっと話してきましたけれども、
うん、
パリに留学する前の本当に若い頃の絵と、
はい、
留学から帰った後のそのぶっちゃけちゃった絵と、うん、また精神病にかかって病んでた時代、
うん、
そしてそこから復活して晩年、そして長生きしちゃうっていう風で、かなりその作風がどんどんどんどん変わっていく作家なので、
はい、
その全体を通してのムンクの絵画っていうのも、ぜひちょっとこの人生を踏まえて注目してあげると、うん、面白いんじゃないかなと思います。はい、で、あの前回お話ししましたけれども、この出光美術館に来ている絵画っていうのは、
はい、
そのやっぱり晩年の作品がその点数はやっぱり多くなってくるので、そのあたりの作品も多分多いんじゃないかなと思います。はい、ですのでね、いつの時代に描かれたのかなっていうのもちょっと見てあげると、
はい、
面白いんじゃないかなと思います。
はい。
はい。というところで、名残惜しいですけれども、ムンクの回をそろそろ終わりにしたいと思います。
はい。
はい、ではエンディングへ行きたいと思います。
尊内美術の時間。
それではエンディングです。
はい。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ですね。
はい。
本編で、
はい。
絶望に、解説がついてたっていうお話してたじゃないですか。
うんうん、あ、そうですね。
うんうん。で、あの解説から、絶望と、叫びを一つにしたようなアニメーション、うん、
はあ、
を、私、どっかで見た記憶があるんですよ。
あ、アニメになってるんですか。
はい。で、なんかこう、ちゃんとそのまんまこう解説されてるのがストーリーになって、で、絶望の、絵画から、最後は叫びで終わるみたいな。
あ、割と真面目な。
うん。うん、なんか、うん、普通に、その、お遊びなし。あ、でもなんか最後、叫びの、なんでしょう、こう、耳を塞いでる。
うん。
あの人が踊ってたような気はするんですけど。
あ、そう。
うん、そう。BGM に合わせて踊ってたような気はするんですけど、
はいはい、
うん、なんか見た記憶があるので、興味がある方は探してみてください。
そうなんですね、
はい。
ちょっとそれとは違うかもしれないんですけど、美術チューンっていう番、うん、NHK の番組もあって、はい、そこでも多分ムンクの叫びをテーマにしたアニメがあったと思いますので、
はい、探してみましょう。う
ん、題材に、使いやすいんでしょうね。
そうですね。いろいろこう、
キャラクターグッズ、
ね、想像しやすいのかもしれないですね。いろいろ深読みができるという。
そうですね、
うん。
はい。探してみたいと思います。はい。では、メールをまだまだたくさん来ておりましたので、下平さん、ちょっと長いですが、
はい。
紹介お願いします。
はい。ウップスープスちゃんからいただきました。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。酒井さん、下平さん、こんにちは。はじめまして、岐阜県在住のプスちゃんと申します。ポッドキャスト自体を知ったのが最近で、番組を探していたところ、私の興味ある美術の項目から尊内美術の時間を見つけました。 お二人のゆったりとした内容のあるお話にすっかりハマってしまい、1日1時間の車移動に何度も聞かせてもらっています。聞いていくうちにそんなプロジェクトがあることが分かってきたところです。私にとって美術を見ることはリフレッシュであり、楽しく生きていくための想像力や、創作力を膨らます最高の友達です。なので美術館に行くのも大好きです。毎週でも行きたいくらいですが、質問です。どうして美術館は月曜日休みなのですか？私の仕事はなんと月曜日が休みで、なかなか思うように美術館に行けません。月曜日休みといえば美容院もそうですが、飲食店も多いですね。私の仕事はケーキ屋です。そんな手仕事の、職種は特に美術に興味ある人が多いと思うのですが、なんで月曜日なんだと昔から思ってました。同じ気持ちで考えると、美術館で働く方々もなかなか美容院に行かれないのじゃないかといらぬ心配をしたりします。最近思う私の好みは、芹沢圭介さんや熊谷森和さんなどの、和の中に民族や地域が織り交ざった職人技の作品に興味を惹かれます。ついこの間は念願だった静岡県の芹沢圭介美術館に行くことができました。素晴らしかったです。今はちょうど岐阜県美術館で、熊谷森和さんの作品が見れるので、ぜひとも日にちを見つけていきたいと思っています。クリムトの話も聞きたいです。番組でお題にしてほしいことは似顔絵です。仕事柄ケーキに似顔絵を描いてほしいと言われることもあり、何回も下絵で練習して、なるだけシンプルに特徴をつかみたいのですが、何かコツや分かりやすいポイントがあれば教えてほしいです。よろしくお願いします。長々となりましたが、これからも楽しみにしています、というメッセージでした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
素晴らしいですね。毎週でも美術館に行きたいということで、
はい、いいですね。
いいですね、
はい、
最高の友達です。
うん、
なかなかそういう風に思える方はね、
美術館は面白いと思います。
そうですね、
行く機会なかなかないですけど、
はい、
うん、
まあ、堅苦しくならずにどんどん行けちゃうところになるといいなと思いますけれども、はい、まずですね、美術館はなぜ月曜休館が多いのか、
はい、
美術館だけでなく博物館とか動物園とかいろんなところ月曜休館だと思うんですけれども、これは、まあ、端的に言って一番の理由は、土日に人がたくさん来館して月曜日の人の少ない日にメンテナンスをしたいからっていうのが、まあ、一番の理由でしょうね。うん、普通に多分タイはないとか。
そうですね。
はい。
はい。
ただ、ハッピーマンデー法とかで月曜日休日になることが多いので、
うんうんうん、
火曜日定休の美術館とか施設とかも最近増えてますね。
なるほど。
はい。なので、単純にそういう理由なんだと思われます。
う
ん、
なるほど。そうかもしれないですね。
これは多分しょうがないですね。うん、多分他のその美容院とかも、そういう理由で月曜日に休みたいんじゃないかなと思います。
そうですね、やっぱり一般の人がお休みの日に空いてた方が、ね、
働いて
ね、やっぱり人はいっぱい来ますからね、
うん、ということだろうなというか、はい、そういうふうに公言している、
はい、
動物園をもう見たことがあるので、
お、
土日が忙しいから月曜日休ませてくださいというふうに書いてあった
なるほど、
見たことがあるので、そういうことだと思います。
うん、
はい、
確かに心理だと思います。
心理だと思います。はい、そうだと思います。で、似顔絵についてお話ししてほしいと思うということなんですけれども、
はい、
似顔絵は私もそんなに得意ではなくて苦手な方なんですけれども、
うん、
それでも、友人の結婚式のウェルカムボードを頼まれたりだとか、
うん、
そんなプロジェクトでも似顔絵を描いたりしますので、
うん、はい、ありがとうございます。まあ、
いえいえ、描くことっていうのはちょこちょこあるんですけれども、
うん、
一番気をつけていることっていうのは、
はいはい、
骨格、
うんうん、
と骨格のアウトラインとですね、はい、あと目元は特に大事にしているかもしれません、
うん、
まあ、骨格の形、長いのか丸いのかカクカクしているのかっていうこの骨格のアウトラインと、あと目の形、
うん、
眉毛の形、あと目と眉毛の幅とか角度、それをちょちょっといじるだけでもだいぶ印象は変わってくると思います。
そうですね、
そうですね。そのあたりを、やっぱり、微妙に調節するだけで、その人らしくなってくると思うので、
うん、
そこが重要なんじゃないかなと思います。
はい。
ただですね、書きやすい人、書きにくい人っていうのは結構私の中でも、あるので、
うんうん、
そんなプロジェクトの中で言うと
言っちゃうんですか？うん、ここだけ早送りしましょうか。
ちょっともしかして、P を入れた方がいいかな。はい。
はい、
あとですね、はい、芹沢圭介なんですけれども、
はい、
先日私東京に行った時に、う
んはい、
東京の日本橋高島屋で展覧会がやっていたので、実は見てきました。で、その中ですごく芹沢圭介の作品だけではなくて、うん、その作品の型染めをしてるんですけれども、その型、
はい、
が展示されていたりして、やっぱりものづくりサイドの人にはたまらない展示となっていました。
なるほど。
うん、良かったですね。
うんうん、
はい。あと、熊谷森和展が岐阜県美術館で今開催中なので、私も地元が岐阜なので、これはちょっと終わる、10月終わっちゃうので、これは見ないとなと思っています。
はい。
多分この地方の、この岐阜県の美術館で、今年一番の目玉の展示だと思って、これは。
なるほど。
ではなかなか多分何年もやらない展示だと思うので、これは東海地方の方、うん、ぜひ、
ぜひぜひ。
はい、楽しいと思います。
はい。
はい、ということで、うん、うっぷすぷすちゃんさん。
はい。
メッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
けど、その他にも実はすごくすごくたくさんメッセージをいただいているんですけれども、
はい。
またちょっと番組の中で取り上げたいということもありまして、ちょっと名前だけで失礼させていただきます。
はい。
メールをいただいたのは、ケリーさん、ロータスパパさん、ヨネッチさん、清和さん、笑うアートマンさん、ウーさんからもいただいております。
はい、ありがとうございます。
たくさんのメッセージありがとうございました。ということで、お便りの宛先のご紹介です。
そんない美術の時間では、皆様からのご意見、ご感想などのお便りを募集しております。メールアドレスは、art@0438.jp。art@0438.jp です。メールのテーマは私が好きなアーティスト、美術を勉強できそうなおすすめ漫画です。またそんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com sonnai.com です。またこちらではそんないプロジェクトが配信しているすべてのポッドキャスト音源がお聞きいただけます。そしてそんないプロジェクトには YouTube チャンネルがございます。こちらのアカウントはそんない P SONNAIP です。こちらからもポッドキャスト音源の配信をしておりますので、ぜひチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。
お願いいたします。さらにメールに住所氏名を書いていただきますと、抽選で展覧会の絵はがきをお送りいたしております。
はい、
皆様からのお便り心よりお待ちしております。
お待ちしております。
ということで、
はい、
ムンク編いかがだったでしょうか。
面白かったです。
かなり変わった方だったと思いますが、
はい、女性に対してあれやこれやがあったというのが
結局自分に返ってきちゃうんですよ。
はい、そうですね。
ダメですよそんな逃げたりしちゃう。
まあ逃げざるを得ない心境だったのかもしれないですよ。
ああ、いろいろ心に闇を抱えていそうなのでね。お付き合いされる女性も大変だったでしょうね。
はい。
はい、ということで、しんみりしてまいりましたけれども、はい、この辺で今回終わりにしたいと思います。芸術の秋も深まってまいりましたね。少しだけ美術に触れてみませんか？きっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。そんない美術の時間、お送りいたしましたのは酒井と
下平でした。
それではまた次回の配信まで、さようなら。